まり第728号2014年10月号です。天高く青空が広がり、どこからともなく金木犀の香りが漂ってきます。この甘い香りが届く頃は、そろそろ周りが秋色に染まり始めます。秋の夜長、虫の大合唱も一段と賑やかになりました。過ごしやすくなりましたね。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙はリバーカヤックを漕いでいる真剣な表情の少年が写っています。9月14日大川町の松浦川大黒遺跡でリバーカヤック体験が行われました。市内の小学4年生から6年生約20人が参加、すぐにカヤックを乗りこなし、松浦川の雄大さを感じながら水と戯れていました。今月の主な内容、特集市政施行60周年その2、インフォメーション伊万里みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、夏休みピノキオ木工芸作品表彰となっています。
特集市政施行60周年その2、写真で綴る伊万里の風景。前月に引き続き、平成10年から26年までの主な出来事を振り返ります。12年4月、国道498号松浦バイパス全線が開通。13年1月、男女共同参画都市宣言、これは県内で初めてです。8月、前岳住宅国登録有形文化財建造物に登録。14年5月、海のシルクロード館開館。10月、東西駅ビル完成。11月、宮古川内ダム竣工。15年3月、伊万里湾大橋、臨港道路、久原瀬戸線が開通。6月、伊万里団地内に佐賀大学海洋エネルギー研究センター開所。11月、伊万里サスティナブルフロンティア知的特区が構造改革特別区域計画として認定。16年4月、伊万里有田地区衛生組合仮想上、安らぎ菜園供用開始。同じく4月、都市計画道路伊万里駅前線、通称伊万里大通りが開通。17年1月、コミュニティバス伊万里バス運行開始。18年3月、第78回選抜高等学校野球大会春の選抜に伊万里商業高等学校が出場。4月、伊万里夢岬公園一部供用開始。9月、PFI 手法の導入による学校給食センター供用開始。19年3月、西九州自動車道伊万里道路事業着手。同じく3月、伊万里市市全12巻完成。6月、家族で本を読み感想を語り合う内読の取り組みがスタート。20年10月、伊万里小学校コーラス部が第75回NHK 全国学校音楽コンクールで同賞、これは全国3位。21年8月、第91回全国高等学校野球選手権大会夏の甲子園に伊万里農林高等学校が出場。22年2月、第4工業用水道竣工。23年11月、伊万里港が日本海側拠点港国際海上コンテナ部門に選定。12月、井出口川ダム竣工。24年3月、川波造船所部品工場跡建物解体。同じく3月、伊万里有田共立病院開院。 6月、上水道第9次拡張事業竣工。25年4月、伊万里港七ツ島国際コンテナターミナルの拡張工事完了、供用開始。11月、県西部広域環境組合ごみ処理施設建設工事起工。26年4月、伊万里有田消防組合発足となっています。半世紀を超える長い歴史には、私たちのふるさと、伊万里のために尽力された先人の皆さんや、豊かな郷土づくりに邁進された市民の皆さんの情熱と努力が息づいています。市政60周年を記念して、伊万里市誕生から今日までを写真で振り返る伊万里市60年の歩み企画展伊万里今昔物語を開催します。ぜひ足を運んでみてください。実施期間と場所、6日から20日は市役所市民ロビーで、なお土日祝日は除きます。22日から31日は市民図書館展示室で、なお27日の休館日は除きます。問い合わせ先、秘書課、電話 23-3390。
インフォメーション伊万里です。伊万里市は第5次行政改革大綱計画期間23年度から27年度を策定し、職員意識と職場風土の変革を基本理念として、職員の意識改革、成果を重視した行政経営システムの確立、健全な財政運営の確立の3つの視点から行政改革に取り組んでおり、25年度の取り組み実績をお知らせします。その1、職員の意識改革。市民のニーズに的確に対応した行政サービスを提供し、市民満足度の向上を図るため、職員の意識改革や職場の改善に取り組みました。具体的な取り組み、実行目中目標を 70% 以上達成した項目は4項目で、達成率 40% でした。具体的な取り組みとしては、1、時間外勤務時間の縮減、係ごとに時間外勤務実績をもとにした縮減目標を設定して事務の効率化を図ったほか、ノー残業デー水曜金曜日を推進しました。また前年度に時間外勤務が多かった係は縮減計画を作成して取り組みました。1年間の職員1人当たりの時間外勤務時間数目標前年度実績の 5% の減に対し、実績は 3.5% の増となりました。これは災害や消防の広域化に伴う業務が増えたためです。 2. 窓口応対の改善。市役所1階の窓口担当部署において年4回の爽やか応対推進週間に合わせ、窓口アンケート調査を実施しました。その結果、職員の応対にやや満足以上と回答した割合は 96% でした。その2、成果を重視した行政経営システムの確立。市の施策に対する市民の満足度などを調査するため、市民アンケート調査を実施しました。また経営戦略会議を開いて、必要性や緊急性などを考慮しながら事業の採択について検討を行いました。具体的な取り組み、4項目中目標を 70% 以上達成した項目は3項目、達成率 75% でした。その3、健全な財政運営の確立。最小の経費で最大の効果を上げる行政運営を目指して、市税などの収納率向上による自主財源の確保に取り組みました。また職員数を抑制するとともに、 職員の適正な配置に努めました。具体的な取り組み、32項目中目標を 70% 以上達成した項目は28項目で、達成率 87.5% でした。具体的な取り組みとしては、1、市税の収納率の向上。コールセンターへの委託により、市税の滞納者に対する集中的な電話催告を実施するとともに、強化期間中には税務課の全職員による催告も行いました。また滞納者向けの時間外・休日相談やファイナンシャルプランナーによる生活再建支援に取り組んだほか、差し押さえの強化により税収と税負担の公平性の確保に努めました。その結果、現年度分市税の収納率目標 98.4% に対し、実績は 98.6% でした。2、定員適正化計画の推進。退職者の補充の制限や組織機構の見直しによる部局間の柔軟かつ適正な人員配置に努め、可能な限りの職員数の抑制を図りました。職員削減数目標5人に対し、実績は6人減らしました。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度の案内です。市では新型インフルエンザなどの感染症対策の強化を図ることで、市民の健康を守り、日常生活や経済への影響を最小にすることを目的として、新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しています。より多くの市民の意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。意見募集の期間は28日火曜まで。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。 環境保全型農業に取り組んでみませんか。近年、環境の維持保全や食品の安心安全への関心が高まり、化学肥料や化学合成農薬の使用を減らし、環境負荷の軽減に配慮した環境保全型農業の取り組みが行われています。この事業に対する支援として交付金を交付していますが、今年度は申請受付を終了しました。27年度は交付要件が一部変更になる場合があります。問い合わせ先、農業振興課農政企画係、電話 23-2557。 市政60周年記念事業のお知らせです。 NHK 佐賀放送局と市は、 NHK 教育テレビの番組俳句王国が行くの公開録画を行います。日時は11月15日1時半から。場所は市民センター文化ホールです。観覧を希望する人は22日必着で応募をお願いします。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいにしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の汚濁や悪臭の発生を招くなど、生活環境を悪化させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、適正な維持管理を行ってください。市は公共下水道及び農業集落排水の処理区域外に、これから住宅に浄化槽を設置しようとする人に補助を行っており、補助金の申請書は提出順に受け付けています。なお予算には限りがありますので、事前に受付状況などを下水道課、電話 23-2395 に確認してください。
インフォ
フォメーション伊万里を続けます。伊万里ファンクラブの会員を追加募集します。会員には伊万里の特産品伊万里牛、生き車エビ、伊万里焼きの中から一品をお届けするほか、伊万里の観光やイベントなどに関する旬の情報を随時お知らせします。応募期限は31日、会費は5,000円、配送時期は12月上旬です。詳しいことは伊万里ファンクラブ事務局電話 23-2110 へお尋ねください。水疱瘡や肺炎球菌による肺炎の感染・重症化を予防するためのワクチン接種が10月1日から定期予防接種になりました。接種を希望する人は実施医療機関へ直接申し込んでください。水疱瘡ワクチンは無料です。1歳以上3歳未満は2回接種、3歳以上5歳未満は1回接種です。成人用肺炎球菌ワクチン、対象者は伊万里市民。1、接種日時点で60歳以上65歳未満の人で、心臓や腎臓、呼吸器、人免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級相当の障害のある人。2、来年3月31日現在で65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳になる人および100歳以上になる人、いずれも自己負担額は3000円です。詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。土砂災害警戒区域を確認しましょう。広島市では8月20日に発生した豪雨により住宅街を巻き込んだ大規模な土砂災害が発生しました。これを受けて伊万里市では土砂災害危険区域などをお知らせしています。被害を軽減するためには日頃からの備えが大切です。まずは自分の住む地域を知ることから始めませんか。詳しくは土木管理課電話 23-2484 へお尋ねください。立花地区に住宅用火災警報器などを交付。9月5日、一般社団法人全国消防機器協会から住宅用火災警報器100個と住宅用消火器25本が交付されました。これはこの協会が行う社会貢献活動の一つで、住民の住宅防火に対する意識の高揚を図るとともに、住宅用火災警報器などの普及促進を目的としています。65歳以上の単身世帯や自治公民館へ重点的に配布する予定です。25年度のふるさと応援寄付金受け入れ状況。歴史・文化を生かしたふるさとづくりへ6件15万5千円。市民による町おこしへ3件3万円、自然環境の保全へ3件3万円、市長お任せ13件188万5千円、合計25件で210万円でした。市長お任せは伊万里ブランドの販売を促進するため、博多と梅田本店の阪急百貨店での伊万里焼き風鈴の展示によるPR 活動などに活用しました。26年度は甲子園プロジェクトや観光 PR 内読を推進するための事業経費の一部として活用します。この制度が始まった20年度以降の合計金額は1,075万9,242円となりました。ご寄付いただいた皆様、誠にありがとうございました。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。 市長雑感、伊万里市長塚部義和、小遣い 小学6年生の時だったと思いますが、小遣い帳をつける授業の最中、私はずっともじもじしていました。当時私は日頃から落ち着いていて、問題行動を起こすような子供ではなかったらしく、先生が首をかしげながら、吉和君どうしたのと近づいてこられました。実は親から定額の小遣いをもらっていなかったので、戸惑っていただけのことだったのです。すると休み時間に両親が先生である Y 君から小遣いの額を聞かれたので、驚かせてやろうと Y 君の2倍の額をもらっていると大ボラを吹きました。でも内心はただ単に羨ましかっただけなのです。団塊世代の私たちは子供の頃、小遣いの中から買い物をするというより、鉛筆やノートなどを買うたびに親からお金をもらっていた人が大半でしたので、親も何を買ったかは品物を見なくても分かっていたと思います。菓子類はもとより、たとえ学校で必要な文房具一つ買うにも、たびたびお金を要求することは子供ながらに気が引けたものでした。その点、小遣い制の人は自分の計算で買い物ができて、ずいぶん手間が省け、お金を管理する能力も養われたのではないかと思います。小遣いの良し悪しは別にして、振り返ってみれば、小遣いをもらっていなかったことで何もかも簡単に手に入らない、いわゆる欲しいけれども我慢が必要、同時に物を大切にする心が育まれたのではないかと自分勝手に思う昨今です。それぞれの家庭で小遣いのやり方は様々だと思います。物があふれ飽食の時代、親として子供に不憫な思いをさせたくないとの気持ちから物を買い与えるのは理解できますが、お金や物の乏しかった時代に小遣い制でなかったことで、むしろそのありがたさを教えられたのは私だけではないでしょう。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。8月24日市民センターで防災減災フォーラム in 伊万里が開催されました。この減災とは災害を減らすということです。慶応大学法学部教授の元総務大臣片山義弘さんが講演し、鳥取県知事時代などの経験をもとに、よその地域で起こった事例を自分たちの問題として捉えることが重要だと訴えました。パネルディスカッションでは、地域で防災に取り組む市民の代表と塚部市長が事例などを発表し、活発に意見を交わしました。また災害ボランティアの経験をもとに、伊万里高校2年吉永咲子さんの意見発表もありました。9月10日市政60周年と3ヶ月時検診に合わせて絵本を送るブックスタート事業10周年を記念して、市民図書館で藤田博子さんの講演会が開催され、言葉になっていない赤ちゃんの声を想像しながら語りかけることで信頼関係が深まると話され、参加した多くの親子連れなどは藤田さんのリズム感あふれる話を楽しそうに聞いていました。9月12日市民の無事故の願いを込めて、市老人クラブ連合会女性部の皆さんが一個一個丹念に作った交通安全マスコット人形400個を塚部市長に手渡しました。教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。ジェンダーという言葉を聞いたことがある人も多いと思います。その意味は社会的文化的に形成された性別です。例えば男は外に出て働き、女は家庭を守って子供を育てるや、男はたくましく女は優しくという考え方もジェンダーです。こういう固定観念はそろそろ一掃すべき時代ですが、これがなかなか難しいものです。力仕事が得意な女性もいれば、お茶を入れるのが得意な男性もいます。 性別で役割を固定するのではなく、それぞれの個性を生かすことができる社会になってほしいものです。そのためには啓発活動がとても大切です。男女共同参画社会とはどのような社会であるべきか、みんなで考えましょう。8月の童話問題啓発協調月間の取り組みとして、27日市民センターで童話問題講演会が開催されました。今年は TBS テレビ解説専門記者室長の杉尾秀也さんで、行き過ぎた報道が新たな事件を誘発したり人権侵害を招いた事例を取り上げながら、報道の社会的責任の大きさを指摘しました。先入観や偏見が差別を生む、自分自身の問題として考えなければ解決しないと訴え、常に相手の立場になって考え行動することが大切と呼びかけました。郷土の文化財、史跡大川地鍋島窯跡その1、鍋島焼とは江戸時代佐賀藩鍋島家が将軍への献上をはじめ、幕閣大名公家への贈答用として作っていた特別あつらえの最高級磁器のことです。当時国内で最も高い技術を駆使して製作されて、正確無比に整えられた器の形と美しく丁寧に描かれた文様は、有田などで生産されていた磁器とは一線を画するものでした。鍋島焼は江戸時代の日本で唯一藩が直接経営していた窯藩用で生産された磁器製品です。生産開始当初は有田の岩屋郷地などで生産していましたが、その後伊万里の大河内山に1650年代に移ったと考えられています。そして明治4年の廃絶に至るまで大河内山で約220年間生産され続けました。江戸時代の鍋島焼は今もその美しい姿で私たちを魅了し、その鍋島焼を作り上げた技術は現代の大河内山の陶工たちに脈々と受け継がれています。
ほがらかページです。8月20日市民会館で第43回老人福祉大会と市老人クラブ連合会創立50周年記念大会が開催されました。式典、講演、演芸発表の3部構成で行われ、市内の老人クラブ会員など約1000人が参加しました。西九州大学健康福祉学部長の倉田康光さんが、みんなで支える高齢化社会と題して講演を行い、演芸発表では趣向を凝らした歌や踊りが披露されるなど、終始和やかな雰囲気の中、参加者は楽しいひとときを過ごしました。9月1日市内における男女の最高齢者をそれぞれ塚部市長が訪問し、長寿を祝い記念品を贈りました。女性の最高齢者は南畑町の吉村克美さん105歳、食欲もあり体調も良好、特技は和裁で、若い頃独学で縫い方を習得し、よく近所の人から頼まれて着物などを縫っていたそうです。この日着ていた着物も自分で縫ったものだとか。長生きの秘訣は自分で常に耳や頭、手首などをマッサージすることだそうです。また男性の最高齢者は山城町の高峰康之さん103歳、食欲もあり大変お元気そうな様子、若い頃から常に規則正しい生活をされていて、 芯のしっかりした性格。趣味は読書。部屋にはたくさんの本が積まれていました。長生きの秘訣は、人の噂はしない。自分のことは自分でしっかりやることだそうです。みんなで広げよう、食のまちづくりの輪。伊万里のレシピ、その7。栗おこわ。祭りと郷土料理。トンテントン祭りは、江戸時代に焼き物の積み出し港として栄えた伊万里の発展とともに生まれた伝統行事です。伊万里神社の御神幸祭で伊万里くんちとも呼ばれています。祭りの主な料理は栗おこわ、菊花かぶ、煮込み、昆布巻き、こぐい、煮しめ、甘酒などですが、現在はこのような料理を作る家庭は少なくなりました。中でも栗おこわは怖いともいい、おくんち客の土産の定番でした。市内でも地域や家庭によって作り方や味が若干違います。違いを楽しみながら伊万里の郷土料理を味わい練習しましょう。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 我が家のアルバム。大坪町つつじが丘、山田和正さん、明子さんの長男、春人ちゃん11ヶ月。僕は家中を探検するのが好きなんだ。ソファーに登ったり潜ったり、ボール投げやリカお姉ちゃんとの追いかけっこも得意だよ。将来は野球選手か陸上選手になりたいな。お母さんから一言。お姉ちゃんといつも一緒で歩くのがとてもうまくなったね。保育園ではお友達をたくさん作って元気に遊んでね。ほほえみさん。二里町西八谷絡みの佐々木奈美さん20歳。伊万里市農業協同組合東山城支庁に勤務して2年目です。金融担当なのでお金の取り扱いにはとても気をつけています。お客様に自分が伝えようとしていることをしっかり伝えることができるよう頑張ります。趣味は映画、ドライブも楽しいですね。好きな食べ物はやっぱりお米。休日は家でゆっくりしていることが多いですが、時々ドライブに出かけます。好きな男性のタイプは自分より15センチくらい長身の人。四季の歌。新米の天日干し鳥うまさかな。新米の天日干し鳥うまさかな。伊万里ホトトギスか。虫の音の愛に聞こゆる笛太鼓。祭りの近き長月の宵。虫の音の愛に聞こゆる笛太鼓。祭りの近き長月の宵。伊万里白露短歌会、竹富千歳さんの短歌です。
スポーツです。9月18日国見台球技場で第27回市長杯争奪市民ゲートボール大会が開催され、28チーム約180人が参加しました。第16回ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が9月7日国見台陸上競技場と球技場でありました。第68回シローレンゲートボール大会が9月11日国見台球技場でありました。 市政60周年記念事業、8月30日国見台野球場でプロ野球の2軍公式戦ウエスタンリーグ伊万里大会があり、福岡ソフトバンクホークスと広島東洋カープが対戦しました。12年ぶりの開催で、市内外から約2400人が観戦に詰めかけました。市政60周年記念事業、9月6日市民センターで野球講演会が開催されました。高校野球の強豪校星稜高校の元監督で松井秀喜さんをはじめ、多くのプロ野球選手を指導した山下智重さんを講師に招き、志を高く目線を低くと題して講演が行われました。市内外から高校球児や野球関係者が詰めかけ、経験に裏打ちされた貴重な話に熱心に聞き入っていました。高校球児に対しては、野球が上手になるためにキャッチボールが大事、思いやりを持って相手の胸に投げる、暴投したら誠意を持って謝るという心のキャッチボールができない子どもは何をやってもダメと語りかけていました。市民スポーツ、9日木曜市老連シルバー体育大会が8時半から国見台球技場で、11日土曜市小学校陸上運動大会が8時20分から国見台陸上競技場で、13日祝日市民バレーボール大会が8時半から国見台体育館で、国見台陸上カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、16日木曜ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、19日日曜市政60周年記念事業市民体育祭が9時から国見台陸上競技場で、25日土曜と26日日曜県民体育大会が8時50分から武雄市、嬉野市、鹿島市ほかで、26日日曜市近郊ジュニアバドミントン交流大会が9時から国見台体育館で、31日金曜から11月2日日曜まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、2日日曜伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、ベースボールフェスタイン伊万里が10時から国見台野球場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、12日日曜東山城町民体育大会が8時40分から東山城小学校で、11月2日日曜南畑町内一周駅伝大会が8時半から、黒川町内一周駅伝競争大会が9時から、11月9日日曜畑津町内一周駅伝競争大会が1時半からそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。11月1日から10日までは伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間です。普段手の届かない場所を清掃しましょう。公共施設の清掃日は11月2日日曜。環境センターへの搬入、受付時間は8時半から4時半までですが、正午から1時までは除きます。注意事項、各自で搬入するゴミは有料です。100キログラムまでは250円、以後50キログラムごとに125円加算されます。スプレー缶は必ず穴を開けてください。汚泥や建築廃材、農機具、産業廃棄物などは受け入れできません。問い合わせ先、 環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 10月は土地月間です。土地利用を目的として都市計画区域は5000平方メートル以上、これ以外の地区は1万平方メートル以上の取引をした場合は買い主に市への届け出が求められます。2週間以内です。詳しいことは企画制作課、電話 23-2124 へお尋ねください。家屋や土地、売却資産への固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されます。家屋を新築、増築、解体した場合は市へ届け出てください。届出期限は12月19日。詳しくは税務課固定資産税係、電話 23-2149 へお尋ねください。成人式には市内だけではなく市外に住んでいる人も参加できます。市外在住で参加を希望する人に案内はがきを送付しますので連絡してください。来年の市成人式は1月11日午後3時から、場所は市民会館です。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 還付金詐欺に注意。県内で保険料や医療費に関する還付金詐欺が発生しています。市役所などの公的機関が本人の申請もなく電話で口座番号を聞いたり ATM に行くよう指示することはありません。また銀行が高額療養費などの振込口座を確認することもありません。不審な電話がかかってきても相手にせず市役所に連絡してください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 伊万里特別支援学校の発展祭が12日日曜、体育館ほかであります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランド、今回はミニ運動会を予定しています。15日水曜10時から正午まで、南畑公民館です。10月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は22日水曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 佐賀県人権童話教育研究大会分科会が21日北方公民館などであります。参加料は1500円。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 土木フェアが25日土曜と26日日曜に佐賀市の森林公園であります。問い合わせ先、土木のイメージアップ連絡協議会事務局、電話 0955-72-3109。基調帳簿などの保存制度の対象者が拡大されたことに伴い、制度の概要や基調の仕方に関する説明会を開催します。日時、農業所得は27日月曜1時半事業所得と不動産所得は29日水曜1時半。場所は伊万里市役所。問い合わせ先、伊万里税務署個人課税部門、電話 23-3149。 文化祭の合同芸能発表会は11月9日日曜、市民センターであります。お琴や長唄、民謡などです。入場料は300円。 同時開催のいろいろな展示があります。色紙の短冊展示や美術展、華道展、盆栽展、お茶席もあります。問い合わせ先、市文化連盟橋口さん、電話 23-0933。 放送大学の公開シンポジウムが11月1日土曜、佐賀市のアバンセであります。問い合わせ先、放送大学佐賀学習センター、電話 0952-22-3308。 55今里スポーツ、スポーツは力、健康は宝。室内でできる有酸素運動、踏み台昇降。有酸素運動と筋力トレーニングを併せ持った運動で太ももやお尻の筋肉を刺激できます。左右交互に50回から100回程度、または5分から10分間行います。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。ガスコンロを使用するときは鍋の大きさに合わせて炎を調節すれば熱効率が良くなり省エネにつながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。鶴監視ボランティア、活動期間は11月1日から来年2月28日まで。交通費及び昼食代として1回1000円。募集期限は31日。詳しくは農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里ハーフマラソン2015の出場者を募集します。期日は1月11日日曜。他に 10km、3km の部があります。問い合わせ先、伊万里ハーフマラソン実行委員会事務局、電話 23-3187。 市民ゴルフ大会が11月12日、佐賀クラシックゴルフクラブであります。参加料は2000円ですが、別途プレー代が必要です。申し込み期限は31日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 伊万里看護学校、準看護科、募集人員は35人程度。看護科、募集人員は40人。詳しくは伊万里看護学校、電話 23-4635 へお尋ねください。婚活イベントのお知らせ、秋の糸島をドライブ、グルメと海岸巡りツアーが11月9日日曜にあります。参加費は3000円、応募期限は29日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 試験、危険物取扱者の試験が12月14日日曜、佐賀大学であります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 10月の行事予定、市民センター、ボランティア祭りふれあい広場が12日日曜10時からあります。雨天決行です。リトルコンサート13日祝日1時から、市政60周年記念伊万里未来ライブが16日木曜7時から。市民図書館、9日まで特別整理休館中です。名画上映会は図書館ホールで19日日曜2時半から。子どもミニ上映会は上り窯のお部屋で同じく19日日曜2時半からです。10月の休館日は13日、20日、27日の月曜です。10月20日から26日は 行政相談週間です。登記や道路、年金、福祉など国などの役所の仕事についての苦情や意見、要望はありませんか。市では総務大臣に委嘱された行政相談員による無料相談を実施しています。12日のボランティア祭りでも10時から正午まで相談を受け付けます。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクール表彰。市内の小学生を対象に夏休みを利用して木に親しんでもらおうと開かれたコンクールに47人が応募しました。木のぬくもりを感じさせる力作ぞろいでした。フリー部門の最優秀賞は立花小学校3年西野雄生さんのいつまでも使えるカレンダー。優秀賞は二里小学校6年の浦川美月さん、外国の城。テーマおもちゃ部門では最優秀賞、二里小学校3年浦川日向さんの車ダンプカー。優秀賞、伊万里小学校6年御堂かなるさんの野球盤。受賞おめでとうございます。9月1日現在の人の動き、男 27,281 人、女 29,713 人、合わせて 56,994 人で、前月に比べ58人減っています。世帯数は 22,673 世帯で、前月に比べ9世帯減っています。これで広報伊万里10月号を終わります。
秋らしくなりましたね。色とりどりのコスモスがゆらゆらと風に揺れて風情があります。秋を表す呼び名がいろいろ、スポーツの秋、芸術の秋、その中でも私の一番好きな食欲の秋。店先に柿、リンゴ、みかんなどついつい食べたくなる果物が並んでいます。天気予報では台風が来そうだと言っていますが、被害がないことを願っています。昼間と朝夕の気温差が大きいので、どうぞお体お気をつけください。では来月号まで、ごきげんよう。